はようございます。青森健やかなび、生き生き健やか、パーソナリティの篠崎由香です。この番組は健やか力向上プラス就活をテーマにしています。自分の人生を自分らしく生き生きと健やかに生き抜く、まさに備えあれば憂いなし、憂いを少しでもなくして元気に楽しく過ごすための情報を提供していこうという番組です。毎週青森県の皆様が健やかに彩り豊かな人生を送れるように、さまざまなテーマを切り口にゲストをお迎えしてお話をお聞きしています。今週はコメンテーターの徳さんこと徳差武史先生と一緒に、相続手続き支援センター青森代表取締役で相談員の若山明さんにお話を伺います。リスナーの皆さんには番組の最後に旬の情報をお知らせするコーナーもありますので、最後までお付き合いください。青森健やかなび、生き生き健やか、コメンテーターは徳さんです。ゲストは相続手続き支援センター青森代表取締役で相談員の若山明さんです。若山さん、徳さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、
はい。今日はですね、若山さんに相続手続きについて、
ね、相続大変だよね、相続の
ちょっとね、難しいとか大変というイメージがありますが、まあお話をお聞きしていきたいと思っていますが、その前にですね、あの若山さんのプロフィールをご自身でご紹介いただいてもいいでしょうか。お願いします。
はい、私はあの税理士法人ナビスで、監査部部長と資産税部隊の責任者を兼任しながら、昨年度相続手続き支援センターを立ち上げました。
はい、
そちらで代表をやらせていただいております。はい、家庭では3姉妹のパパをやりながら、趣味のゴルフに行くチャンスを日々狙っております。
わかります。その若山さんに今日お話を伺っていくんですが、人生の閉じ方といえばいいのか、まあ、就活終わる活ですよね、っていうのがすごくこう言葉としても認知されて、まあ、流行ってるって言ったら言い方おかしいんですけど、皆さんもその言葉知ってると思うんですが、どういう気持ちであのされてるか、こう身近に接するこう、ね、機会もあると思うんですけども、いかがですか。
はい、一般的には次の2点が主な理由になります。一つは自分らしく生きたいと考える方が増えてきているからです。例えばあの認知症になったら延命治療はどうするか、葬儀はどういう形で行いたいか、どの財産を誰に渡したいかなどです。
そうですね、
就活は生前にそういった手続きをできる限り、しちゃうことだと私は思ってます。
なるほど。
でもう一つが、家族に迷惑はかけたくないと思われる方が、だいぶ増えてきています。
本当にそうですよね。
介護から葬儀までの期間はお世話する家族っていうのは一般的には結構悩むんですね。ご自身でご希望を伝えてあげたり、事前に手続きしてあげたら、残された家族はだいぶ気持ちが楽になるかなと思っております。
ね、就活、
そうそう、私もね、退職してもう一回第二の人生で、保険もね、結局見直ししなきゃダメで、そうそう、でね、その時にね、介護保険、介護の部分どうしようかって言ったらね、じゃあ65歳以上からつけますかっていう風な話とかね、まあ、あるんだけども、でもね、自分の中で気になってさ、いつどうなるか分かんないからね、で子供たち迷惑かけちゃいけないなと思って、まあ、介護はつけましょう。で娘にね、おっさんもあの介護の保険ちゃんとつけといたから、お父さん正解
きっぱり
そうそうそう
すっぱりさっぱり
とかね、要するにほら、家族が安心してね、俺がこうダメになってもちゃんとこう見てもらえるように、自分でもね、スタンバイすることやっぱ大事だと
思う。スタンバイ準備、なるほど、きっとそういうお話がこの後ね、詳しく出てくるのかなと思ってるんですが、元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかなび、生き生き健やか、今日は徳さんと一緒に相続手続き支援センター青森代表取締役で相談員の若山明さんにお話を伺っています。もうあの相続手続きとなるとですね、何から手をつけたらいいかわからない、あのそういった方がきっとほとんどだと思うし、私も個人的にそういう経験もあるんですけれども、その相続手続き支援センター青森さんのその相続手続きの流れというものをぜひ教えてください。
はい、相続手続きは、資料の先生や銀行、保険会社、行政などさまざまな、機関や人が関わります。
そうです、はい、
細かいものまで入れると相続手続き全部で108種類になるんですね。
108、
はい、
108ですか
、相続手続き支援センターは一括でサポートできる窓口の役割を果たしています。具体的には、お客様から必要最低限の相続情報を、お聞きさせていただきまして、はい、その後お客様に必要な相続手続き業務のすべてのお見積もりを提出いたします。 うん、でお客様から、受託いただいた業務について、我々の方でお仕事させていただくという流れになっております。
徳さん、うん、コメントいっぱいあるでしょ。
いやいっぱいあるよ。あの例えばね、ちょうどハウスメーカーの人からこれ自分だって本安いよと、で言ったらね、5分の1ぐらい なるわけ。あ、
費用自体がね、
費用自体が、
はい、ね、自分でやれば、
そうそう、
は
い、でまず法務局に行って、法務局の相談員のとこに行って、はいはい、で聞いたらこう書き方こうですよ、
はいはい、
でまず書いてきて、はいはい、また行って作ってまた持っていく、でまた指導を受ける、
はいはい、
でまた持っていく、はいはい、3回か4回行ったかな、
うん
うんうん、っていうことはね、休み半日取んないといけないので、だいたいね、その極端に2日3日ぐらい休むわけ。
そうです、
ね、で2日3日休んで書類通るんだけども、確かに値段的には5分の1になった。しかしこれを時間にするとどうなのかな、時間だね、こう仕事のことを含めてね、考えるとね、すごい難しい。でこれたった一つだけの話なので、ね、あとその他のね、当本取ってきてどっかに行ってとかになるとね、もうすごい莫大な時間かかっちゃって、でこれを結局今この必要経費も含めて見積もっていただけると。
そうですね、おっしゃったように、最終的には自分の時間的ロスと、費用のコスト、そっちと比較しながら、どれを選ぶかを本人が決めればいいのかなと。
そうですよね、さっき、お客様から受託いただいた業務についてっておっしゃったから、まあ、仮に私がお客だとすると、じゃあこのこととこのこととこのことはお願いしますと、
はい、
あとはちょっと頑張ってみますとか、
はい、
っていうふうなことができるということなんですよね。
よくあるのが、銀行さんからたまに依頼受けるんですけども、相続人がお年を召している方だと必要資料が準備できないと、だから、一緒にやってくれないかっていうのは最近出てきてますね。
銀行の方から、
はい、
あ、なるほど。
結局銀行が何言ってるのか分からないっていうの
は、はいはいはいはい、
そうなんですよね。
なんだよね、そうそうそうそう。私もね、銀行から言われてね、何言ってんだろうってやっぱりあって、で、ああ分かりましたって、こうすればいいですねって理解できるんだけども、やっぱりご年配になっちゃうと、本当にトンチンカンになっちゃうかもしれない。
きついですよね。
あとこうなんか、まあ、人によって違うと思うけど、相続ってそうそう人生の中で、ね、何回も何回もあることじゃないので、
そうそうそう、
もう初めてのことだらけで用語もわからないし、それを一からとなると本当に大変ですよね。でもそういったところ、まず和歌山さんのところに行けば、こんなことがありますよっていうなんかこう全容が分かって、でそこの中で、あの、できることできないことっていうのを、まあ、相談しながらっていうことでよろしいですよね。なんかすごくなんか心強いですよね。あの、実際どういう費用がこうかかってくるものなんですか？
はい、相続の費用なんですけども、亡くなった方の財産の多さ、もしくは種類によるのは当然なんです。
はいはい、
で例えば資産家がお亡くなりになったら、相続税だと税理士報酬、とあと相続税ですね、で不動産を持っておられたら登録免許税と司法書士報酬、で遺族年金があったら、社会保険労務士報酬と、相続で揉めたら、弁護士報酬と退償金、相続手続き書類を、作成したら行政書士報酬ですね、あと各財産の、名義書き換え料が発生するのが一般的です。でそれよりも、あの、忘れてはいけないのが、あの、時間的コストですね。先ほどおっしゃってたように、でこの中で、費用時間的コストが、一番多く取られるのが、相続が争った場合です。
なるほど。
で、できるだけ、生前に対策してほしいと、私の方では常に思っております。
だよね、相続ね、ちょっといやらしい話だけども、兄弟同士は結構うまくいくって話を聞くんだけど、兄弟同士がお互いに配偶者を持った時に、この配偶者が出てきて結構大変になってくると。
そうですね、
だからお互いにそう言いながらもうまくこう着陸点を見つけることができずにずっと揉めていく。
でもそれがもう、その、例えば亡くなってしまった後だと、本当におっしゃったみたいに時間もとてもかかってしまうっていうことがあるっていうことなんですね。
そうですね。
ね、さっき聞いただけでもなんか本当にこう弁護士さん、行政書士さん、
そうそうそう、
もうなんか普段ほら私とかお付き合いとかないからわからないです、正直言って、
ね、
難しくて、
私もこう書類発生するたびに、これどこに行けばいいですよって、どこで書いてもらった、そうそう、いくらですよ、これ何やって発生すると次そこに行くと、で予算が発生してくる、でね、実は見えてるんだけども、ポツポツあってね、結局いくら出てるか分かんないんだよね。
はははは、ああ、なるほど。
で、うん、どこに何を出してるか忘れちゃうんですね。
そうそう、
あ、なるほど、
いろんなところに書類を出す、
出してるから忘れちゃって、うん、で書類も忘れてるし、お金もどれくらい出てるか分かんないし、
うん、
で出ていながら時間相当使ってるし、
うん、
うん、ということからすると、やはりいわゆるコーディネートしてもらえるとか、
そうです
ね、のとこが大事かなという気がしますよね。
うん、元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか。今日は徳さんと一緒に相続手続き支援センター青森代表取締役で相談員の若山明さんにお話を伺っています。相続手続きをこう実務でまあやってらっしゃるときに、若山さんがこうお困りになったことって何かありますか？
はい、困ったっていうよりは、お亡くなりになった本人は、嫌だろうなって思うことはあります。うん、
はい、
よく皆さん、この秘密は墓まで持っていく、ということをお話しされますけども、
はいはい、
実際秘密って墓まで持っていけないんですよね。
そうか、
なぜならお亡くなりになっているから、
は
い、
あ、そうだ、
特に銀行の貸金庫ですね。私が経験した中だと、
はい、
貸金庫に現金ってあんまり入っていないんですよ。貸金庫に入れているものっていうのが、皆さん家族に見られたくないものとか昔の思い出の品とかが置いてある傾向があります。
なるほど。
で、実際相続発生したら、はい、貸金庫って原則相続人全員立ち会いのもとに開けるんですね。
全員ですか？
それで家族に見られたくないものが見られちゃうって
墓場に持ってきなかったものが、
私は経験上、就活は身辺整理から始める
べきだ。あ、なるほどね、
なるほどね。
そっか、
だね、私もうちの親が亡くなった時、まあ、結局何がどこにあるか分かんない、
うん、確かに、ね、確かに、
うん、
はい、
で、こ一つ探すだけでもね、もう大変なんだよね。だから自分もその、まあ、親が亡くなった時のこれ見てて、で子供たちもいっぱい言われるんだよね、
うん、
お父さんちゃんと場所一箇所に置いててとかね、でこれこうしておいてとかね、やっぱり言われるし、うん、でもね、なかなかね、
うん、
まず秘密じゃないけどさ、これだけは見られたくないなんて、
ありますよね。
確かに、なんかまだそのまだ先でいいだろうとか、
そうそうそうそう、
でやっぱ思い出の品だっていうことであれば、うん、やっぱ思い出の品だけに、なんて今処分は したくないのよとかね、うんうんうん、やっぱいろんな思いが、
うん、
こうちょっと交錯しちゃうな。確かに、う
ん、タイミングとしては認知症になる前でしょうね、うん、
だ
ね、認知症になられるともうそれ自体を忘れちゃう、うんうん、ことになります
ね。なるほど、なるほどね、こう思い出も整理しつつということですかね。
そう、整理してちゃんと、
はい、
うん、
そうですね、
エンディングノート用意して、
うん、まあ、今日本当にいろいろと教えていただいたんですが、もうあのお時間が来てしまったんですけれども、最後に若山さんからぜひあのリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、相続は、事前準備がとても大切です。
うん、
残された家族のこと、うん、ご自身の最後をどうするか、きちんとご自身で整理することをお勧めいたします。就活を行うことによって、不安を減らして安心して暮らす方が一人でも多くなることを切に願っております。
うん、ね、整理、まあ、すること大事なんだけども、でも今日のラジオを聞いてね、多分こうまとめていろんなことを相談できますよということも分かったの で、
うそうです、ね、
ね、例えばこうちょっとこうお話聞くだけでもいいですよね。
はい、弊社の方は予約制になっておりまして、うん、予約していただいたらいつでも無料相談は受け付けておりますので、
なるほど、
うん、そうするとね、はい、もうちょっと行って、で我々今後どうすればいいのと、
うん
うん、っていうふうな方向性だけでもね、
う
ん、ちょっと教えてもらって、でそれを覚えていくことがね、やっぱり一つの事前準備の第一歩だと思うので ね、 そういう意味で、若松の方に行って、
ね、
教えてって言
う
と優しくしてくれると、うん、ありがとうございます。
ね、こうね、相続とかなんだけど事前準備っていう言葉がすごく心に残りましたね。ね、はい、はい、ありがとうございました。今日は徳さんと一緒に相続手続き支援センター青森代表取締役で相談員の若山明さんにお話をお聞きしました。若山さん、徳さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。